あれですよ。雪降ってますよ、今めっちゃ。ねえ、今日は何日ですか？ 11 月24日。ねえ、昨日は勤労感謝の日で、お休みの人が多かったと思うんですけど、休み明け、朝っぱらから地震はありましたね、今日ね。朝6時過ぎですか？なんか2日ぐらい前にもね、福島であって、また同じとこですかね、これね、地震があって。んで、窓開けたらなんや、雪降ってますよ、これ、みたいなね。だからもう、朝から多分、大変でしょうね、皆さんね。まあ僕はホテルでぬくぬく、これを収録しておりますが。いやー、こう、雪とか降るとね、もうヒヤッとするわけですよ、いろんな意味で。ね。だから僕と同じ、こう、講師のお仕事してる人なんか、今日はみんなちゃんと、現場まで行けてんのかな、みたいなね。もう人事ながらこう心配しちゃったりなんかしておりますけれども、まあ我々講師にとってこれあれですよ。今の季節からちょっとピリピリしたシーズンがね始まるんですけど、まあこの前、今日もありましたけど、2日前地震があった時ね、その日僕博多にいたんですけど、そっから昼ぐらいには埼玉に行かなきゃいけないと。さあ地震これどうするみたいな感じで、まあ、何をやったのかとかですね。そこから見つけた、この危機管理なんていうね、方法を今日は真面目にお伝えしようかなんて思っております。
1円和彦の日本の入りは。
こんにちは、円一こと一円松彦です。日本の生え際、今回も私の生え際のように粘り強く踏みとどまり、たくましく回復させるためのビジネスに役立つノウハウやヒントをお伝えします。さて12月ですよ、皆さん。12月といえば何ですか？僕の誕生日ですよ。ね、12月10日が私の誕生日ですので、皆さんね、あれをどしどしと何してくださいね。さあ年の瀬ということでバタバタとしておると思いますけども、まあ今日はそんなバタバタの時だからこそちょっとね考えておいてほしいような、こんな危機管理なんていうね、私別に危機管理の専門家ではないですけどね、まあ今日は私の経験からそんなお話をしたいなと思うんですけど、すごいっすね。何がですか？いや、福島で地震があった時ね、僕、まあ、博多なんで全然揺れてなかったんですよ。で、なんか、携帯がブーブーブーブー鳴ってるなと思って、なんやねんと思ってね、朝6時ぐらいですよ。で、見たら、奥さんからね、LINE がパンパンパンパン来とったんですよ。で、なんやなんや、事件かと。で、奥さんは東京に出張中で、で、こら、えらいこっちゃでと。揺れとりますね、兄さん、みたいなね。まあまあ、LINE が来そったわけですよ。おお、地震かと思って、で、テレビつけたんですよ。で、まあ、ホテルのテレビって何でしょうね。つけたら大体 NHK が映るみたいになってるね。システムですけど。そしたらね、地震とかああいう、まあ今日のこの雪もそうですけど、こう画面が右下になんか4分の3サイズぐらいにミューッとちっちゃくなって、上と左になんかテロップとか出てるじゃないですか。で、まあ地震情報だからね、それ出るのかなと思って NHK パッと見たら、もう画面の真ん中ぐらいにね、赤いテロップで、すぐ逃げてって書いてあるわけですよ。なんやこれはと。もう怖い怖い怖い怖い怖いと思ってね。ただまあ NHK のアナウンサーがね、東北大震災の時のことを思い出してください。今すぐ避難してください。どうのこうのってずーっと言ってるわけですよ。あかんあかんあかん、怖い怖い怖い怖い怖いってなってですね。早よ逃げなと思ったんですけどね。俺はちゃうわと思ってね。いや、こんな恐ろしい画面見たことないでと思って。で、僕はまあ、その日のうちにね、博多から埼玉に移動せないかんかったわけですよ。で、さあ、これは移動できるかなと、パパパッと考えるわけですね。 でパソコン開いて、まず航空会社のホームページで、まあ地震起きた直後なんで、まああんまりこうリアルタイムには運航情報って出ないかなとか思って、で次はまあ福岡から羽田まで飛行機で行く予定だったんで、あの羽田空港のホームページにはあるんですよ。で何時何分に何が出発するとか到着するとかね。でこれで羽田空港の滑走路がどうのこうのになってたら飛行機が飛べないしつけないので、でまあ羽田のホームページ見て、うん、まあまあ普通に今飛んでるみたいだなと。ただ羽田まで行っても在来線動いてなかったらこれあかんでと、うん、まあ羽田空港からね埼玉草加まで行くんだったんですけど、羽田から草加までタクシー結構行くなこれはと。まあ僕一回台風でね新幹線が止まった時に新横浜でタクシーに乗ってね、そのまま静岡まで行くっていう事件が昔ありましたけど、5万円ぐらいかかりましたけどね。でまあその時はまあ台風だったからですけど、地震なんで道路も渋滞してるだろうしと、うーんということで、まあ JR 東日本のホームページと、あと日本道路公団じゃないわ、それ昔か、ネクスコ西日本ですか、高速道路渋滞情報のホームページを開き、で最悪飛行機ダメだったらまだ朝6時ぐらいだったんで新幹線で行っても間に合うかなと。ただちょっと待てよと、福島が震源ということは東北新幹線は多分遅れるだろうと、でそれとひっついてる東海道新幹線が遅れると山陽新幹線も遅れるなと、ということで JR 東海の運行情報と JR 西日本の運行情報と、もう8つぐらいねこのホームページを立ち上げてですね、ちょこちょこ見とったわけですよ。でまあ結局まあ新幹線はこれはちょっと危険だなと、どっかで遅れるぞと、飛行機を1本早めて飛行機で行こうと、ということでね、無事お昼の1時ぐらいかなには埼玉県の草加に到着したと。
一円和彦の日本の入りは、
で僕別に危機管理対応マニュアルとか持ってないわけですよ。東北で地震が起きてしまったらどのホームページを見ましょうとかね、まあこういうの持ってなくて、まあ無意識にねやってるんですけど、でもまあそういう能力がないと、例えばまあ今のこの講師の仕事なんていうのは、まあ絶対どっかで穴開けちゃうわけですよね。で穴開けると信用問題になりますからね、次からお仕事が来なくなってまあ大変みたいなね。でじゃあこの危機対応能力はどうやったら身につくんですかと、それはですね内緒です。いや内緒ですっていうか、別に僕危機管理は対応専門じゃないので体系的にその知識があるわけじゃないんですけど、ただね、まあ一つ言えるとしたらね、ビビリなんですよね多分ね、僕ね常にこう不安を抱えながら生きている、まあうさぎ年生まれなんでね、うさぎちゃんなんですよ。寂しいと死んじゃうんですよ。なのでね、まあこの天候とかの危機管理もそうですけど、今ずっと僕の頭の片隅にあるのはね、まあ、この講師の仕事っていうのはうまくいけば、まあマイクを持ってお話ができれば続けていける仕事なわけですよ。でもその反面、飽きられたら終わりなわけですよ。でなんかもう講演会スタイルとかね、こういうのが10年後まだ続いてるかどうかなんて確証はないわけですよ。もうみんなタブレットでネットで見ましょうみたいなねことになってるかもわかんないわけですよ。するとね、この講師の仕事一本で頑張るぜってやってても、 ひょっとすると突然仕事がなくなるかもわかんないわけですよ。だから最近もよく言われるじゃないですか、もうあの人工知能が発達してきてね、20年後なくなる仕事ベスト20みたいな、なんかよく特集やってるじゃないですか。でああいうのとか見ると、いやこれなんか今のとこありがたいことにたくさんお仕事もらって、私は講師ですみたいな感じでわっしょいわっしょいやってますけど、これが続くと思ったらダメだなと。ということで、もうここ 2,3 年はあの講師と対極にあるような、なんでしょうね、事業投資であったり、それからまあ他の会社の経営の一角を担う、まあサポートというか、なんでしょうね、コンサルティングではなく、まあいろんな会社の経営者として片足突っ込んどくというかですね。あとはまああんま不動産の投資とか興味ないんですけど、に似たような、なんか資産に変えておくとかですね、という、まあ、のをずっと頭の片隅で考え続けてるんですよね。だからまあね、一番可能性があるのはこんな生活してる人間ですから、どっかでパタッとこう倒れちゃったらね、まあ大変ってなるわけですよ。そうならないための策をですね、常に考え続けてるわけですよ。なのでまあ日報ステーション中塚、ルルブ中塚氏とね、今一緒にビジネスやってますけども、まああれもっていうか、これは言ったら失礼になるか分かんないですけど、まあ、僕のリスク分散の一つであったりするわけですよね。というふうにね、常にね、あのビビっとかなきゃダメです。それがね、僕はね、なんか答えかなと。ね、結局想定外のことが起こるんでね。まあ僕も昔ね、最近の昔ですけども、想定外の突然の連帯債務保証みたいのがやってきましてね、まあこれは僕が連帯保証になったのが悪かったんですけどね。まあでもまさかそうなるとは思ってなかったんで、まあその連帯債務かぶって、まあ大変みたいなね、一文無しになりましたみたいなね。でも多分僕はもうその時もそんなじっくり考えてなかったですけど、何かあるかもしれないということで、まあ、手に職をつけようだとか、会社は固定費を増やさずコンパクトに、常に常にもうなんかよりコンパクトにみたいなね、外注さんにお願いできるのは全部もう外に投げて、固定費をもう極小化しようなんてことを、まあ、やっていたので、まあ連帯債務かぶった時も僕固定費ほぼなかったですしね。で原価のかからない、いやまあ原価かかりますけど、講師とかコンサルティングの仕事をしていたので、まあまあまあ何年という短いスパンでね、復活ができたと。だからね、やっぱビビっとかなきゃダメですね。もう皆さんビビりましょう、ね、というのがね、なんか僕なりの危機管理の鉄則のようなね、気がしたりするわけでございます。
一円和彦の日本の生え際。
でね、まあ、ビビりましょうって言われてもね、その毎日ビクビクしながらやってられっかみたいな感じなんですけど。まあ僕も昔はそうですよ。あれですよ。こんなことが起きたらどうしようと。まあ例えば飲食店なんかやってた時に食中毒のニュースとかね、夏テレビとかで見たら、いや、こんなことになったらやばいよなと、ヒヤッとするわけですよ。でもね、まあ、うちは大丈夫だろうみたいなのね、これでごまかしちゃうわけですよ。ね、まあまあ、逃げてそうじゃないですか。こんだけ地震だ震災だっつってんのに、まあまあまあうちは大丈夫だよみたいなね、人がいるからいつもこう犠牲者がたくさん出てしまうわけじゃないですか。だからね、もう人間ってね、結局まあ大丈夫だろうと思いたがるんですよ。なぜかというとですよ、これはまあ心理学屋さんから言うとですね、そっちの方が楽だからです。 どうしようってこうストレスをかけるとですね、しんどいわけですよ。だからまあまあ大丈夫だろう、だってうちはちょっと高台にあるしとか、いやうちは生ものそんなに扱ってないしとか、なんかね、要はできない理由を人は考える天才っていうじゃないですか。それと同じで、こう災難に遭わないであろう都合のいい理由をですね思いつく天才なわけですよ。なのでまあ大丈夫だろうとかってパパパッとこう頭の中をリセットしてですねっていうのがね、まあ人間なわけですけどでもね、そこでね、まあ僕なんかはもう何回も痛い目見てるんで、いやとはいえと、この前もあんなことあったしみたいなね、これはいかんよと、そこであえてまあまあビビる方にこう感情を残しとくわけですよ。するとね、あれしなきゃこれしなきゃみたいなね、まあまあアイデアはね出てきますね。だからまあ多分僕がなんか講師の仕事でもあれですよ、まあ雪で電車が遅れたんだから、まあ現場つかなくてもそれは許されることでしょうと、だって仕方ないよねとかって考え出したら、もうなんか福島で地震がありましたなんていうニュースをずっとボケーと見ながらね、まあこんな震災があったんだから俺は会場に行けなくても誰も責めないよねみたいなねことやってますね多分ね。でもこれ行かなかったら仕事が減るかもしれないと、ご飯食べれなくなるかもしれないと、というビビり魂がですねムクムクと出てくるので、もうホームページとテレビをもう行ったり来たりしながらね、えんやとっとえんやとっとやるわけですよ。というね、まあ何でしょうね、責任感っていうと聞こえはいいですけどではなくて、この責任を果たさないと自分が大変な目に遭うぞとというね、このビビる気持ちね。だからまあ僕もね、もう今だからこそこんなこと言ってますけど、まあ会社員やってた時なんかは、なんか電車が遅延したらラッキーぐらい思ってたわけですよ。これ遅延証明書もらったら遅刻していけるぜみたいなね。でもそれ遅刻したらクビにしてもいいっていう日本の労働法だったとしたらですよ、これはえらいこっちゃっつってね、チャリンコ声で行きますよ多分。というね、なんかこう身に迫る危機というのがあるからビビれると。ってことはどういうことかというと、一回ねえらい失敗した方がいいですよってことですよ本当にどうえらい失敗するとね、もう嫌おうなしにビビりますからね。まあ、多分うさぎ年の人は大丈夫だと思いますけど、ね、どんなあれだからそのね、まあ、こうなったらどうしようみたいなねという感情から逃げずに向き合ってみるっちゅうのがね、なんか僕はいいんじゃないかなと思いますね。
一円勝彦の日本の生え際。
ということでね、なんかまあものすごい概念的なねビビれみたいな話をしてきましたけどまあね、これを聞いてくださってる方どうでしょうね、ご自身でご商売されてる方多いかなと思うので、まあ僕がおすすめしておくのはですね、まあ第2第3のこう伏線を持っといた方がいいんじゃないですかとね。まあ僕みたいに講師業ですってやってる人も多いですけど、そればっかりやってる人を見ると僕はもう人ごとながら心配で仕方ないわけですよ。これ減ったらどうするんですかみたいなね。なのでまあ講師業から派生する別のね、まあ例えば私だったら会員制のビジネスをやってたりだとか、全く関係ないビジネスのお手伝いをしていたりだとか、まあ第2第3第4第5第25ぐらいまで伏線を持ってるわけなんですけどねっていうまあリスク管理をねしておくといいと。で、まあ12月と忘年会でまあいろんな業種の人とかと会うじゃないですか。その時にね、なんかヒント出てきますからね。 あ、そういう商売の仕方があるんだとかね、あ、それじゃあちょっと今度一緒にやりませんかとかね。で、まあお正月はちょっと皆さんのんびりできると思うんで、その時期にいろいろこう計画を立ててですね、2017年はちょっとビビりながらね、やっていっていただければと。まあね、俺はこれで一本でやっていくんだと。そんな伏線なんてビジネス張ってる余裕はねえんだと。っていうかそんなつもりもねえと。いう方もね、まあまあまあいらっしゃると思います。それはいいと思うんですけど、そういう方はですね、ぜひね、自分と意見の真逆の人をね、そばに置いてほしいんですよ。まあスタッフさんでもいいですし、友達でもいいですしね。っていうかお前そればっかりやって大丈夫かって言ってくれる人を近くに置いとくとですね、まあ自分はこれ一本でやっていく。でもまあ、まあ外界やというか近所からこういう声も聞こえてくるという状態を作っておかないと危ないですよね。だからまあ僕なんかはね、二度目の結婚なんていうのがそれに近いかなと。俺はこう生きていくんだと。まあこれはね、揺るがないわけですよ。ね。でも、奥さんという人がいると、っていうかまあそれはそれで大事だけどさと。これ、こうどうすんのみたいな話になるわけですよ。すると、ですよねみたいなね。人間ドック行かなきゃダメっすよねみたいなね。ことになるわけですよ。というふうにまあ、やることを複数化しないぞという方は、違う意見を持った人をね、ご近所に、なんか配置しておかれるとですね、ビビるきっかけをもらえるんじゃないかなと思いますね。で、まあまあまあ、そんなね、危機管理って言いながら、お前はなんか肉ばっかり食ってね、危機管理できてないんじゃないかと、ね、思いの方も Facebook をご覧の方大思いじゃないかと思うんですけども、実は違うんですよ。肉をねアップしてない日はね、もう野菜と魚ばっか食べてますからね。昨日もゴーヤチャンプル食べてましたからね。ということでね、第2第3、まあ第3としてはもうしょっちゅう人間ドック行ってますからもうね、それからスクワット20回してますから。膝がペキペキ言うからちょっと怖いなと思うんですけど。まあそんな感じで、どんな感じか分かんないですけれども、まあ現状にいつも不安を抱えてくださいというのが今回のテーマでございました。ということで、日本の生え際、次回も私の生え際のように粘り強く踏みとどまり、たくましく回復させるためのビジネスに役立つノウハウや考え方をお伝えします。お相手は一円勝彦でした。ではまた木曜日に。Ugh.